9月29日金曜日午後8時になりました。ルルブラに続いて報告ラジオ第62回目のスタートです。毎月第2金曜日に放送している報告ラジオですが、今夜は第5週目ということで、今夜も報告ラジオをお届けします。今夜のパーソナリティは新小山です。そして
皆さんこんばんは、高上田です。この番組は FM85.4MHz 東京854久留米原から生放送でお送りしています。メッセージやリクエストはメールアドレス854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひ ご活用ください。またこの番組は YouTube で同時配信しています。スタジオの様子を見ながら聞くことができます。さらに UD トークを使って字幕もつけています。詳しくはホクホクラジオ Facebook ページまたはホクホクラジオ YouTube チャンネルをご覧ください。
はい、今夜ね第5週目ということですが、はい、今夜も報告ラジオをお届けしていますが、はい、タカさん、はい、めっきり涼しくなりましたね。
そうですね、朝晩は ね、なんかお昼は暑いですよね。
そうかそうか、昨日今日ぐらいはちょっとまた暑かったけども、本当、朝方が涼しいっていうのは、
そう、いいですよね、
楽ですよね、夜ぐっすり眠れる感じですもんね。
今日もあの何でしたっけ、中秋の名月ということで、
高さん、月見ました？
見ました、見ました、写真撮っちゃいました。
本当、見事ですよね、
見事ですね。
私もね、写真、スマホで撮ったんですけど、スマホのカメラの能力がいまいちでね、
そう、同じです。
綺麗に写らないんだよね。でも本当あのラジオのお聞きの皆さんも今日ね、ベランダからちょっと空を見上げていただけると、すごいいい、まん丸のお月様が。
時折あの雲がこうかかって、なんかね、
またそれも
風流ですよね。
雰囲気があっていいですよね。
いいですよね。
中秋の名月、今回こういう名月の日に放送するのも初めてかな。
そうですね。ね、いいですね。
いいですね。なんか縁起がいい感じですかね。
はい。
でもね、なんか曇って見られないかななんていうような。
なんかね、最初朝の予報だとなんかもしかしたら見られないかもしれない
なんて言ってましたけどね。そんな天気予報でしたよね。でも今日くっきり見えて、はい、本当今日きっとね、はい、ゲストの、日頃の行いがいいんですよ。
そうですね、
今日は清瀬と小平から素敵な子どもたちを、ね、ゲストにお招きをしていますが、はい、本当この人たちのなんか本当日頃の行いがいいんだろうなということで、リスナーの皆さんも楽しみにしてください、
はい、
でも本日のラインナップです。ゲストコーナーでは清瀬市と小平市から素敵な中学生たちをお招きしています。ギュッと情報生絞りのスクイーズのコーナーではいつも通り清瀬と小平の旬な情報をお届けしますのでお楽しみに。では最初のコーナー行ってみましょう。報告ゲストコーナー。それでは本日の最初のゲストをご紹介します。では自己紹介お願いします。
小平市立浄水中の2年遠藤圭介です。お願いします。
どうも、立川国際中に通っている2年の大江隼人です。よろしくお願いします。
花子がね、宮見中学校3年片桐香菜葉です。よろしくお願いします。
こういう3人で前半お届けします。遠藤さん、緊張してますか？
あ、ちょっと緊張してますね。
お、大江さんは
めっちゃしてます。
めっちゃしてる。片桐さんいかがですか？
全然緊張しない。
余裕ですね。
すごい。
遠藤さんはね、この本番始まる前の打ち合わせではなんか全然余裕ですよっていう感じでしたけど、やっぱマイクの前だと少し緊張してきた感じですか？
はい、今心臓がバクバクしています。
さあ楽しくいきましょう。今日ね3人に、お伺いするのは、小平市の広島平和学習についてお聞きしたいと思うんですけれども、最初にこの平和学習、なんか広島に行ってきたということなんですけれども、これは遠藤さんどういう授業なんですか？
広島に実際に行って、平和について自分で体験して学ぶっていうものですね。
小林さん、なんか事前学習なんていうのもあったみたいなんですけども、事前学習行く前にどんな勉強とかしたんですか？
まず事前学習では初めて会うメンバーとコミュニケーションを交わしたり、実際に広島に行く前に思うことを感じることをみんなで考えて意見交換などをしました。
なるほど。メンバーで、まあ、初めましての人が多かったのかな、片桐さん。
いや、知らない人が多くて。
お、全体で片桐さん何人ぐらいいたんですか？
10人ぐらい。
お、遠藤さんは知っている人はいたんですか、中には？
2人いましたね。
2人いたの？ 大江さんはみんな知らなかった？
一人だけ知ってる人いました。
かずきちゃん知ってる人いた？
部活の後輩がいました。
部活の後輩がいた。じゃあ少ない一人二人しか知らない中で、あとはみんな初めましての人ばっかりで、じゃあそういうところの顔合わせをしながら、事前学習をしたっていうことなんですね。では片桐さん、これなんでこの広島平和授業に参加しようと思ったんですか？
授業で学んだ歴史とか戦争について実際に体験したり学んでみたかったから、うん、なるほど、参加しました。
大江さんはどうして参加しようと思ったんですか？
と父親に広島平和学習について言われた時、まだその時は広島の原爆についてあまり知らなかったので、詳しく知りたいなと思ったからです。
遠藤さんは行こうと思ったきっかけは何ですか？
自分自身平和について考えることがたまにあって、でもやっぱり授業とかだと、その考えても考えても分かんないことがあったので、実際に体験して考えてみたいと思って、
いいですね。平和について考える、何がきっかけ？やっぱりウクライナとかああいうところが平和について考えるきっかけになったのかな？
そうですね。
大江さんもやっぱり平和について気になることってあったんですか？
はい、学校の授業とかで、あの歴史とか国語の読み物とかで、昔の広島についてちょっと習ったりして、平和について。
カズキさんもやっぱり学校の授業でそういう平和についてっていうのが出てきたりするのかしら？
はい、
そういうところでやっぱり少し気になって今回行ってみようという気持ちになったのかな？
なります。
いいですね。でそういう仲間と広島に行ってきたわけですが、大江さん、広島で一番印象に残ったことって何でしょうか？
まず資料館を見たときは全部が重たい内容でした。また平和記念公園を、歩き回ったときに見た、みんなの思いが詰まった平和の象徴である千羽鶴がとても強い印象でした。
なるほど。片桐さんは印象に残っているものって何かありますか？
記念資料館で見た被爆者の写真です。
あれはちょっと衝撃的ですよね。なんかもう二度と見たくないっていう気持ちも思わせるような、でもしっかり受け止めなきゃいけないなっていう感じですかね。
はい、
私もね、初めて行ったのはね、中学生の時だったんだけども、もう鮮明にあの衝撃的なあの印象、今もね心に残ってますね。遠藤さんは印象に残ったもの何かありますか？
僕は、全て印象に残ったんですけど、一つ挙げるなら、平和記念資料館に行って一番最初に見た原爆が落ちる前と落ちた後の、資料で、その変化が、その広島が栄えていた時から、その落ちてもう何もなくなってしまったっていうところが本当に印象に残りました。
なるほど。爆弾が落ちて本当に何にもないっていう感じの街並みがね、写真に残っていますもんね。東日本大震災の津波も同じような印象、皆さんありませんか？津波が来る前と後で本当に街並みが一変しちゃってっていうのが、あれは2011年なので、まだ皆さん生まれてないのかな？生まれて
2歳
ぐらいの時、あんまりリアルでは知らないけど、後で写真とかで見たことあるかなっていうのが、もう何十年も前に広島でね、同じようなことがあったということですけれども、まあ事前学習はしていて、イメージをみんないろいろ持っていたと思いますが、やっぱり片桐さん、行ってみる前と後では印象が違いましたか？
はい、廃墟された広島が現在では復興されて綺麗になっていて、すごいなと思いました。
なるほど。遠藤さんはどうですか？行ってみる前と実際に行ってみての印象って大きく違いましたか？
はい、変わりましたね。前ではスポーツや文化などがある街だと思ってたんですけど、行った後だと原爆のイメージが強くなりました。
そうだよね。なんか広島っていうとね、プロ野球もあるしサッカーチームもあるし、なんか元気なイメージがあるけれども、あの戦争終わった直後はね、ああいう廃墟の街っていうことで、やっぱ今の印象とは随分違いますよね。
はい、
大江さんはどうですか？行ってみる前と行ってきた後では印象違いますか？
結構大きく変わりました。
どんなところが？
最初は広島といったら原爆っていう漠然としたイメージとでしかなかったんですけど、実際に行くと平和を伝えていくべき場所として、とても大切な場所なんだと感じました。
やっぱりそうすると、みんな行ってみる前は広島とか教科書で読むぐらいの漠然とした戦争原爆のイメージだったけれども、写真とかいろいろなものを見て っぱり印象が随分変わったということなんですね。じゃあそういうものを共有するっていうか自己研修みたいなものもあったと聞いてますけれども、もう自己研修をやったのかな、
はい、
大江さんどんな自己研修をやられたんですか。
自己研修では、うん、実際に行ってみて自分がどう感じたのか考えたり、また被爆者の話を聞いたりして、
うんうんうん、
最後にはまとめとしてプレゼンテーションをしました。
プレゼンテーションした。片桐さんはプレゼンテーションしたんですか。
しました。
どんなプレゼンしたんですか。片桐さんは
戦争についてのなんかまとめみたいのをして自分の意見を発表しました。
素晴らしい。遠藤さんは自己研修のプレゼン何かやったんですか。
まあ、自分が体験して思ったこととか、うんまあ、広島に変わって、うん、その平和への誓いとかそういうものを数多くの人に発表し伝えました。
おお、素晴らしい。いいですね。やっぱり自分の体験を伝えるっていうのはね大事ですよね。なんだろう、聞くだけじゃなくてアウトプットをするっていう、外にね伝えるっていう風になると自分の中のね印象もすごく強まるし、頭の中も整理されるしね、とってもいいあの経験だなと思います。でまたちょっと戻りますけども、広島では被爆体験者のお話も聞いたということですけれども、片桐さんどういうお話を聞いたんですか。
実際に体験した方の、うん、その広島の原爆が起きた時の周りの人の様子とか、うん、自分が思ったこととかを鮮明に伝えてくれて、うん、戦争の悲惨さがよく伝わりました。
そのお話を聞いた時、大江さんどういう感想を持ちましたか。
最後の質疑応答の時間で、うん、最後に言いたいことは何ですかと質問している人がいて、
はいはい、
そうしたらその被爆者は戦争は嫌だと言っていました、うん、私はそれを戦争で得られる良いものはないって感じて、
うん、
平和な世の中を作るのは大切だなって思いました。
戦争なんか起こしちゃいけないんだなってことを強く感じたっていうことですかね、はい、遠藤さんはいかがですか。被爆者の実際の被爆された方のお話を聞いて何か印象残りましたか。
実際に体験したということで、うん、やっぱり一つ一つの言葉に意味があり、
うんうんうんうん、
重みがあり、
はい、
僕の心にぐさぐさと刺さってきました。
やっぱり本で読むよりもやっぱり実際の言葉で聞くとぐさぐさ刺さってきたんだ。
はい。
そのぐさぐさ刺さった感じっていうのは今もまだ残ってる。
残ってます。
片桐さんもやっぱ残ってる。ぐさぐさきた。
残ってます。
あ、やっぱ大江さんもそういうそれだけ衝撃的なものだったっていうことなのかな。
はい。
やっぱりリアルにいろんな話を聞くっていうのは大事ですよね。まあコロナでみんなもね学校生活でねあのいろいろ大変だったと思うし、なんかオンラインでね話を聞くっていうことも多かったと思うんだけれども、やっぱり広島に実際に行ってみて自分の目で見て話を聞いてみてっていうところで得るものはあったのかなっていうことを今のねみんなの話を聞いても、よく思います。でそういう話を聞いてきて、で今ニュースではウクライナとロシアがこう戦争をリアルにしているっていう情報も聞きながら、やっぱ平和は大事なんだなっていうのをみんなも強く感じていると思うんだけれども、遠藤さん、平和を作っていくために自分はどういうことができるのかななんてことも考えたことありますか。
はい、ありますね、
うん、
も
う
僕はこの体験を通じてやっぱり譲り合って助け合って協力し合うことが平和の世の中を作っていくために大切なことだと思いました。
あ、素晴らしい。譲り合う、うん、人の気持ちもねしっかり受け止めるっていうこととっても大事だと思いますね。大江さんはどうですか。何か自分でできることを考えてみましたか。
はい、一番は過去の出来事を伝えていくことだと思いました、
うんうん、おお、なるほど。
被爆者の平均年齢が85歳を超えたって耳にしたので、うん、伝えていくことが困難な状況であるので、
うん、
だから身近な人から伝えていこうと思いました。
本当もうね高齢になってきているので、もうだんだん話してくれる人が少なくなってきているんだよね、
はい、
そういう中ではもう皆さんの世代がもうギリギリかもしれない。そういう中でやっぱり高齢でね、あ、こういう機会で直接聞くことができたっていうのは本当に貴重な体験でしたね、
はい、
片桐さんいかがですか。自分何かこうできることっていうのを考えたことありますか。
広島と長崎の原爆を風化させないように、
うんうんうん、
友達や次の世代へ戦争の悲惨さを伝えたいと思いました。
ああ、本当やっぱ伝えるっていうこと大事ですよね。君たちは実際にその被爆者の方々からこうリアルにね体験談を聞くことができたんだけれども、 やっぱり次の世代に伝えるには、今度君たちが子どもたち、自分たちのね子どもたちに聞いたことをうまく伝えるっていうことが大事になってくるんだなっていうふうに、やっぱり小林さんそう強く思いましたかね。
はい、
うん、やっぱそういうことをきちんと伝えられる世代になってほしいなって私も思いますね。遠藤さん、やっぱり行ってよかった？
はい、とても良かったです。
おお、片桐さんも行ってよかったと思いますか？
うん、とってもいい、あのいい経験になりました。
おお、もう大江さんも忘れられない夏になりましたね。
はい、もう夏休みいろいろな思い出作ったんですけど、うん、それが一番いい思い出、
一番いい思い出
になりました。
遠藤さんも他にも夏休みの思い出たくさんあったと思うけど、他の思い出よりもやっぱり印象深い広島訪問になりましたか？
ありました、
うん、まあ、学んだだけじゃなくて、片桐さん美味しいものも食べてきたりしたんでしょ？
食べました。お好み焼き
食べました。お好み広島風お好み焼き食べてきた、
はい、食べてきました。
大江さんも食べた？
はい、
美味しかった？
めっちゃ美味しかった。
本当？遠藤さんも食べた？
最高にうまかったです。
本当？やっぱり東京のお好み焼きと違うよね。
はい、麺が入ってるので。
そうだよね、東京で広島風食べたことある人、大江さん食べたことあった？
いや、ないです。
小関さんどうでした？
あります。
あるった？
はい、
東京で食べたのとどこでした？違った？やっぱり
広島の方が美味しかった。
美味しい。遠藤さんはじゃあ初めて？
あ、はい、そうです。
じゃあの麺が入ってる焼きそば、あ、焼きそばというか麺が入ってるお好み焼き、めっちゃ美味しい。
もうめっちゃ美味しいです。
感動的だった。
はい、
大江さんはどうでした？
もうお土産として、
うんうん、
お好み焼きの作る材料みたいの
を買ってきたんだ。
買ってきました。
おお、買ってる人結構いた？
いや、見ませんで
した。大江さんだけかもしれないよ、それで材料買ってきたの。でもね、広島風お好み焼きって、まあ、東京でも聞くけど、やっぱ本場で食べるのがね、美味しいし、いい経験できましたね。
はい。
他には何か美味しいものとかありましたか？
やっぱりもみじ饅頭。
もみじ饅頭。もみじ饅頭お土産に遠藤さん買ってきた？
買いました。
買ってきた。片桐さんも買ってきた？
買いました。
やっぱりみんな買ってくる。大江さんも買ってきた？
はい。
やっぱあれ片桐さん美味しかった？
美味しかったです。
それ家族にこう渡したりして、家族の評判も良かったですか？
良かったです。
良かった。遠藤さんが配って家族の評判良かったですか？
すごい良かったです。
本当？家族には遠藤さんその被爆体験の話とかしたの？
しました。
本当？やっぱり家族の人たちどういう風に言ってました？
やっぱりその、うん、広島
うんうん、
悲惨さがすごいものだなみたいなことを言ってました。
素晴らしい。ちゃんと伝えてるところが素晴らしい。片桐さんもそういう話も家族とかにしたんですか？
しました。
お、家族はどういうふうに印象を持ったようでした？
家族も行きたいなって言ってました。
うん、いいですね。また家族で行ってみるのもいいかもね。大江さんも家族にお話ししたんですか？
はい。
家族の反応いかがでしたか？
結構ショックを受けている感じで、
あ、
平和って大切だなみたいな。
あ、やっぱりね、身近なところからそういう思いを共有できるといいですよね。というところで時間がそろそろいっぱいになってきてしまいました。ではね、最後に番組を聞いてこの広島学習にね参加してみたいなと思っている人たくさんいると思います。そういう方々に向けてメッセージを一言ずつお願いします。じゃあ今度片桐さんからお願いします。
広島式典に参加できて、うん、とてもいい貴重な体験になるのでぜひ行ってみてほしいです。
ありがとうございます。では大江さんお願いします。
私は実際に広島に行った時に思っていた以上に原爆が重い出来事であることを実感したので、うん、
はい、
みんなにもその実感を体験してほしいのでぜひ行ってみてください。
ありがとうございます。では遠藤さんお願いします。
実際に広島に行って体験することによって分かることもたくさんあると思います、うんうん、やっぱり平和の世の中を作っていくために実際に体験することでより深い、より理解を深めることができるので、世の中のその第一歩として行ってみてほしいです。
ありがとうございます。リスナーの皆さん、もうね、この中学生たちがやっぱり体験したからこそ自分の言葉でこう語れるっていうこと、とっても大事だと思います。あの、ぜひね、広島に一度足を運んでみてください。では前半のゲストは、遠藤圭介さん、大江隼人さん、片桐佳奈葉さんでした。3人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきましょう。本日のゲスト遠藤さんのリクエスト曲、スピッツで美しい日で。
お聴きいただいているのは東京854北奥ラジオです。本日後半のゲストをご紹介しましょう。
それで自己紹介、うん、自己紹介いいですかね。
うん、お願いします。
はい、 ここから私も入らせていただきます。マイティです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ピースサポーターの向坂にと申します。はい、現在大学生で、私も中学2年生の時に、うん、ピースエンジェルズに参加しました。
そうなんだ。
はい、
はい、
では今日はもう一人ですね、うん、今年のピースエンジェルズの派遣生である方を紹介します。はい、お願いします。はい、
清瀬ピースエンジェルズの樋口遥です。清瀬第三中学校3年生です。
はい、
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
急にピースエンジェルズというのが出てきてしまって申し訳ありません。
うん、は
い
は
い、そこでですね、うん、ピースエンジェルズの卒業生でもある向坂さんに、うんうん、ピースエンジェルズとかサポーターを、はい、なんて何、うん、どういうものか、ね、そうですね、聞いてみたいと思います。
はい、
お願いします。
はい、ピースエンジェルズというのは、うん、清瀬市でやっている平和事業で、平成16年から続いているものです。
はい、
清瀬市在住の小学5年生から中学3年生の子どもたちの中から選ばれた派遣生が、うん、広島に実際に行って平和学習をするというものです。うん、でピースサポーターはピースエンジェルズの OB、OG が、今年度、広島に行くピースエンジェルズの子たちの、はいはい、事前学習とか事後学習のお手伝いをするというものです。
うん、ピースサポーターは今年から、うん、今年の初めての取り組みなんですよね。
う
ん、
そうですね。
今ね、ご自分のね、あの経験を生かして、
はい、
ね、あの緊張してるだろう今年行く広島のに行くエンジェルスをサポートするという立場なんだね。うん、
はい、
ね、そしてなんか平成16年からピースエンジェルス続いているということで、うんうん、なんか伝統ある平和事業の一つなんですね。
すごく長く続いてますよ ね。その前もね、あの名前は違うけど、
はい、
平成7年かな、7年ぐらいからこう広島派遣事業っていうのがあって、
じゃあ本当に長い間続いてるんですね。
みんな生まれる前からやってるもんね。
当然本当です ね、
ね、さっき平成16年って聞いて、あ、私が1歳の時からだって向坂さんに言ってたけどそれよりもっと前からやってましたね。はい、ではまあここからはですね、うん、向坂さんが今までサポーターとして携わってくれていたので、はい、向坂さんにインタビューアーをやってもらおうかと思います。うん、では、
はい、
向坂さんお願いします。
はい、お願いします。ではそれでは私が樋口さんにインタビューさせていただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽し
み。ではまず樋口さんは今年のピースエンジェルズに参加されたのですが、どうしてピースエンジェルズになろうと思いましたか？
私がピースエンジェルズになりたいと思った理由は2つあります。1つ目はロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮のミサイル発射など、世界には未だに戦争や争いをしている国があり、少しでも平和につながる活動や戦争をしてはいけないという気持ちを高めたかったからです。2つ目は小さい頃から戦争のお話や映画を見てきたこと、母や戦争体験者である祖父から話を聞いたことがあったからです。そのため広島の原爆の被害を目の当たりにして、自分自身で戦争について考えてみたかったからです。
すごいですね。
すごいな。
樋口さん、ピースエンジェルズとして8月5日から3日間広島ではどこを見学しましたか？
はい、広島では原爆資料館、原爆ドーム、本川小学校に行きました。また宮島の厳島神社も見学しました。
そうなんですね。広島で一番印象に残っているのはどこですか？
一番印象に残っているのは本川小学校です。
原爆ドームとかじゃないんですね。
以前原爆資料館に展示されていた模型が本川小学校の資料館に移転されていたのですが、その模型を見ながら被爆者のお孫さんである方からお話を聞き、とても印象に残りました。
じゃあ、あの模型とか本川小学校単体というよりそのお話を一緒に伺ったことも含めて印象に残ってるって感じなんですね。
そうなんですね。
それはきっと大人になっても忘れられないですね。樋口さん、普段から戦争のことを聞いたりするっていうことは少ないと思うんですけど、おじいちゃんおばあちゃんとかから実体験を聞いたことはありますか？
先ほども話しましたが、小さい頃に祖父から戦争の実体験を聞いたり、写真を見せてもらったことがあります。
どんな写真を見たのかしら？
当時の家族写真だったり、本屋さんに行ってその戦争の時の写真を見ながら一つ一つ丁寧に説明してくれたりしました。
すごい。清瀬の？
いや、違います。の祖父が住んでいる京都の
京都
の、ね、図書館に行った時に。
なるほどね。
そうなん んですね、
はい、そうなんですね。やっぱりでも、うん、戦争のお話って辛い記憶であることが多いと思うので、うん、お話ししてくださるっていうのは本当に貴重なことだと思うので、
ね
うね、
素敵なおじい様ですね、
うん、そうですね今回実際に広島に行って学んだことは人から体験談として聞いてきたそのおじいさんから聞いてきたお話とこう違う印象を受けたりとかってありましたか？
祖父は戦時中京都に住んでいたので激しい空襲に遭わなかったらしいのですが職業不足で栄養失調になり1年遅れて小学校に入学したと言っていました。これは広島でお話ししてくれた方も同じようにお話ししてくださいました。
やっぱ戦争って共通のね、うん、ことがあったんですね、
うん、あとは空襲警報が鳴った時の行動や、うん、私祖父の父私の祖父の話などを聞きました、うんうん、
それはもうとてもいい学びになったと思います、うんうん、樋口さんは広島に行かれるのは初めてでしたか？
2回目で広島は2歳ぐらいの時に父の出張で行ったことがあります、
うんうん、2歳だとね記憶ないもんね
うん、なんか覚えてることある？
覚えてんだ
2歳。
大和ミュージアム、うん、で船の、
うんうんうん、戦艦大和、
ね、あそうです、うんうん、に行きました。
へ写真が残ってたりするの？
あそうです。
ああそうなんですね。
そうなんですね。そっか、
じゃあ樋口さんは今東京の清瀬市で暮らしていて広島から遠く離れてるんですけど、うん、広島はどんな街だと思いましたか？
広島は原爆投下後75年は草木が生えないと言われていましたが、うん、その広島に直接行って私が住んでいる清瀬市よりも非常に発展していて驚きました
結構大きい町なんで ね、うん、そうですよね。
都会だよね
やっぱり向坂さんもわ都会だなって思った？
いや思いました。なんかめちゃめちゃ発展してて、もう本当に戦争があったとか原爆が落とされたって信じられないような。
そうだよね、その、あの形跡が全然残ってないね、うん、今ね、
うん、なんか原爆ドームを見てこうなんか思ったより小さかったとか、あこのぐらいなんだとかってなんかありました？
なんかその都市の中にあると思っていなくて、うん、そこに驚きました。
あそうかビルの中にあるような感じですもん ね、
そうだよね。やっぱりね教科書とかそういうので見ると、うん、のと実際見るの全然違う、ね、
違いました、うん、
そのまま残されてるね、
うんうんうん、うちの私の長男も、まあ、ピースエンジェルス行って、うん、その原爆ドーム思ったより小さかったってやっぱ周りのビルが大きくて
大きく、ね、
そうなんか原爆ドームってなんかちっちゃかったって言ってたから、ね、そんな感じでした。
あそうです。
でも当時としては大きい建物だったりしたんですかね。
そうだね、うん、ねそうですよね、うん、
まあはい、うん、じゃあ、うん、ピースエンジェルズでこの戦争の悲惨さとか平和の尊さを勉強することが目的の授業ですけど、やっぱり人生の経験として楽しんでいろいろなものを学んでほしいなと思ってます。広島はどうでした？楽しかったですか？
楽しかったです
よかったです。
初対面から始まったピースエンジェルズですが、うん、ピースのみんなと話すのがとても楽しかったです。
本当よかったです、ね、
結構違う学校の子たちとか、
あそうです、
ね、同じ学校いな
かったですね。
いなかったんだね。
仲良くなれました。
はい
3日もあるもんね、
う
ん、
学習会の時はどうだった？やっぱ
全然、ね、話せなかったです
ね。何がきっかけでこう話せるようになったんだろう？
ご飯を食べに行く時に、うんうん、あの歩く時間とかで横になったりして話すことが多かった。
実際に向こうに行って、
はい、そうです。
そうだったのか。
そうだよね、あの決断式の時みんなこわばった
この人誰状態でしたもんね。
そうかじゃあ広島といえば牡蠣とかお好み焼きとか有名ですけど、うん、食べ物はどうでした？
美味しかったです。特にお好み焼きがいつも食べているお好み焼きと違って、うん、麺が入ったりしていて、うん、美味しかったです。
そうだよね、うん、初めて食べたの？その麺が
入る初めてです。
あ本当、
はい、で牡蠣は食べなかった？
食べてないです。
そう牡蠣はね、
牡蠣はなかったの？
あの当たったら嫌だなと思っちゃったんですよ。
そうだよね、
牡蠣フライ定食をちょっと悩んだんですけど、牡蠣、うん、で当たるときついよなって思ってちょっとあの外しちゃいました。無難なものにしてしまいました。
私行った時は職員さんいっぱい牡蠣食べてました
誰だ
誰だ誰だ
内緒だったかもしれません。
じゃあ帰ったら調べましょう、
うん、調べましょう。
あ、そっか、美味しそうだな、うん、やっぱ美味しいよね、あ
の、ね、いいですよね、
うん、お好み焼き家で作ったりしました。メイン入りの作ってみようみたいな、
いや作ったことないです。
こっちでもできるから、
はい、ぜひ、はい、
検索してみて、
はい、
うん、さっき の, あの何でしたっけ、大家さんみたいになんかそのセットみたいの買わなかったの？
あの
お好み焼き、
私は買いました。
買ったの？
私買いました。
今売ってるんだ。
広島限定おたふくソースも買いました。
うん、うん、それも
美味しそうですね、
う
ん、
はい、
今広島は人がたくさん住んでる都会ですけど、うん、江口さん、原爆が落とされて破壊されてから復興して都会になった広島の姿を見て何を感じますか？
うん、原爆が落とされたことに対して広島市民の方や広島県民の皆さんが、昔とは変わった広島ですが、戦争について詳しく知らない私たち世代に対し、戦争をやってはいけない、平和な世の中になってほしいという強い意志を持って発信していると感じました。
うん、広島ではこう、なんだろう、市民全体というか、はい、あの戦争を体験した世代の方に限らず、はい、そういう発信をしているなというふうに感じますか？
その資料館の方だったり、うん、若い世代の方でもそういう活動をされているのを見て、うん、
そうだよね、
大切だもんね、伝えるってことはね、うん、
いや、樋口さんも中学生ってめちゃめちゃ若いと思うけど関わってるから ね、
そうだね、
清瀬市でも、
うん、そうだ、
うん、じゃあ、樋口さんに伺いたいと思います。今年ピースエンジェルズとして貴重な経験をしましたが、はい、この経験をこれからどのように生かしていきたいですか？
私は今回の広島派遣で戦争に対する考えが深まり、うん、詳しく知ることが 多かったので、少しでも周りの家族や友達に自分の体験や知ったこと、学んだことを共有して戦争についての考えを深めてほしいと思います。また現在の日本や自分のことについて改めて考えて、自分の進むべき道を進み、少しでも平和につながる世の中の1ピースになれればいいなと思っています。うん、
ピースエンジェルズとワンピースとかけてますね。
なるほど、
かっこいいですね。
気づかなかった、
うまい。
こう具体的に、例えばもう帰ってきてから、はい、お友達と、行ってない友達に何かそういったお話をしました？
妹にそういう詳しく話す時間が多かったので、詳しく話せました。はい、
妹さんどんな感じだった？
妹自身も祖父から聞いていたのもあって、より考えが深まったと言っています。
あ、本当よかったね。
妹さんも参加してくれるかも ね、
う
ん、何年生？
今中2です。
あ、中2か、
ね、はい、大丈夫だね、応募はできるね。
来年またぜひぜひ、
はい、
いや、本当に広島で学んだことをしっかり心に刻んで、平和への大切さを忘れないでいただきたいと思います。
そうですね、でも本当にしっかりしてますよね。
頼もしい
頼もしい、ね、向坂さんも、まあ、2年生の時にピースエンジェルスに参加したけど、なんだろう、今こうそれが生かされているとかって何かありますか？
そうですね、私が広島に派遣されてから6年経つんですけど、やっぱり今もこう平和に対しての考え方というか、その戦争がどれだけ悲惨だったかっていうのは、やっぱりこう本で読んだりとか写真で見たりとかっていうことはあるんですけど、やっぱりその場でこうみんなの思いが残っているというか、本当になんかこう、なんだろう、精神的な話じゃないですけど、
そうだね、
その場に行くと本当に感じるものがあって、
うん、
その衝撃はやっぱりずっと忘れないでいられるので、
ね、ここで、ここにこう、この川に、そのね、亡くなった人がこういっぱい浮いてたのかとか、それをね、あのこう事前にこう爆臭してるから、それがこうオーバーラップして、すごく ね、
ね、
理解が深まるというか、
はい、
感極まるというか、
そうですよね、うん、ここかっていうのが ね、
ここでこういうことがあったんだ、
写真だけではなく、
そうだよね、
そうですね、やっぱりその
現地に行くってね、
そう、今生きてる人の思いとか、その時、当時そこで生きてた人の思いとか、こう、
そうだよね、
考えられるような時間だったので、それもあって今こうしてピースエンジェルズのサポーターとして、ピースサポーターとしてこう参加しようっていう気にもなったので、
嬉しいですね。嬉しい、あの 樋口さんは次サポーターになる側なので、うん、ぜひぜひご協力いただきたいと思います。はい、じゃあもう、はい、そうですね、そろそろ、まあ、お時間になってきてしまいましたね。ね、あっという間でした。あっという間だった。ね、あんなに緊張してたのに。では、そろそろ時間なので、ここら辺で終わりにしたいと思います。本日のゲストは、はい、樋口遥さんと向坂里奈さんでした。うん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは一曲お聴きいただきたいと思います。うん、樋口遥さんのリクエスト曲、谷祐樹さん、生きる偉人たちよ。
ギュッと情報生絞りスクイーズ、絞りたての旬な情報をお届けするスクイーズのコーナーです。このコーナーでは清瀬市と小平市のイベントなどタイムリーな情報を生情報をギュッと絞ってお届けします。
はい、
では小平情報ですが、今夜初出演です。先ほど出演いただいた小平市の中学生を広島に引率していただいた担当の直樹さんです。はい、では直樹さん、小平情報お願いします。
小平情報は、ルネ小平の情報です。今年2023年開館30周年を迎えたルネ小平では、11月5日日曜日の午後2時30分から人形劇不思議駄菓子屋銭天堂を上映します。不思議駄菓子屋銭天堂はもともとは2013年5月から刊行されている児童書で、その後2020年6月にアニメ映画化、9月からは NHK でアニメ放映が始まり、現在ではシリーズ累計発行部数が400万部を超えるという人気児童書です。最近では西武遊園地の人気体験型アトラクション、不思議駄菓子屋銭天堂ザ・リアルの原作としても知られています。その不思議駄菓子屋銭天堂が人形劇となってルネ小平にやってきます。幸運なお客様だけがたどり着けるという駄菓子屋銭天堂を舞台に繰り広げられる物語を、1948年創立のベテラン人形劇団の瞳座が巧みに表現します。ご家族やお友達と一緒に楽しめる人形劇不思議駄菓子屋銭天堂は11月5日日曜日の午後2時30分からルネ小平中ホールで上演します。チケットは全席指定で大人2500円、3歳から高校生までの子供2000円で、現在絶賛発売中です。3歳未満のお子様の入場はご遠慮いただいています。詳しくはルネ小平ホームページをご覧ください。
はい、直樹さんありがとうございました。では続いて清瀬情報、高さんお願いします。はい、お、高さん大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、
はい、一つ目は、清瀬市が自転車用のヘルメットを購入する方への助成をする制度ができましたのでお知らせします。はい、今年4月に道路交通法が改正されて、自転車に乗っている時もヘルメット着用が努力義務となりました。清瀬市は自転車に乗る時のヘルメット着用を促すため、10月からヘルメットの購入費用の一部を助成することになりました。ヘルメット着用をすることも重要ですが、まずはしっかり交通安全の知識を身につけることが大切です。そのため購入助成にあたっては、東村山警察署や、清瀬市交通安全協会が共同で開催する自転車安全講習会を受講していただくことが条件となりました。この講習会の会場で市内協力店で使用できる助成券をお配りいたします。助成券は1人1枚で購入額の2分の1で上限2000円となっております。講習会の開催日時などは清瀬司法清瀬10月1日号をご覧ください。リスナーの皆さんも安全な自転車ライフを送ってくださいね。続いて2つ目の情報です。清瀬の美味しい野菜がより身近になりました。 市役所本庁舎で市内農産物の移動販売が始まります。 JA 東京未来、 JA 東京未来清瀬直売会にご協力をいただき、現在は中里地域市民センターで行われている農産物の移動販売が10月から市役所にも来てくれることになりました。
いいですね、うん、
毎週水曜日、うん、午前10時50分から11時20分までの30分間清瀬市役所と、旧健康センター幸せ未来センターの間に場所も、うん、スペース、そのスペースで販売が行われます、うん、これからの時期旬の野菜が美味しくなってきますので、うん、清瀬さんの新鮮な農産物をぜひお買い求めください。天候不良の日や祝日などはお休みになります。詳しくは産業振興課農政係042-497-2052までお問い合わせください。以上、清瀬市情報でした。
いや、清瀬市役所なんかいろいろ仕掛けるね、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱ庁舎が新しくなって、ね、イベント元がたくさん増えてきた感じですね。
そうそうそう、あそこでいろんなイベントができるようになった、う
ん、やっぱいい、なんだ、うん、スペースがまたいい感じでできた感じするだもん ね、 ね、
はいはい、
いや、これ毎週やるんだね、
うん、そうなんです。
いや、楽しみ、
うん、ま、前ちょっと前もやってたんですけど、
うん
うんうん、また復活という感じ
ですね。いいですね、これ楽しみですね、うん、あと自転車ヘルメットですね、うん、いよいよ10月から始まるんですね。
そうなんですよ、
ね、高さん自転車乗るときヘルメットかぶってますか？
そうですね、あまりあ
乗ってない、
あの後乗らなくなっちゃう。
なるほど、なるほど、うん、私ね、今年買いましたヘルメット、うん、女性できる前に買っちゃった。
今かっこいいのがありますね。
そうそうそうそう、う
ん、なんかこうキャップみたいなやつね、うん、
でもちゃんとあのなんとかマークっていう SG マークっていうのついてるのをね買いましたけれどもね、やっぱね自分の身は自分で守らないといけないんでね、あのかぶって
やっぱり事故が、
そうそうそう、やっぱりね、頭を打って大きな怪我につながるっていうのが多いと聞きますのでね、ぜひ買い求めていただければなと思います。直樹さんは自転車乗るときヘルメットかぶってますか？
まだ被ってないですね。
被ってない。じゃあぜひ ね、
そうですね、
今各自治体でね助成始まっているんですので、ね、うんうん、利用して購入してみてください、はい、以上スクイーズのコーナーでした、はい、ここで、メッセージいただいているのでご紹介しましょう、はい、ラジオネーム津島のなおちゃん、津島先生いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースエンジェル素晴らしい取り組みだと思います、うん、皆さんの感じ取ったことを大切にしていってください。数々の経験と見聞を広めて、それぞれの平和とは、平和であるためにはを自分も改めて考えなければいけないなと思わされましたということです、いつもありがとうございます。
ありがとうございます
。あと YouTube の方に、メッセージいただいています、ラジオネーム、下雪さん、あ、下雪さんいつもありがとうございます。清瀬情報、野菜販売がまた市役所に来てくれるようになるんですね。旧庁舎の時は毎回利用していたので嬉しいです、うん、また利用させていただきます、うん、ということです。島木さんね、うん、いつも、ね、メッセージありがとうございます。やっぱこうって楽しみにしてる人いらっしゃいますね。
でもね、旧庁舎の時は12時過ぎからだったんですけど、今回始まるのは10時50分だからまだ仕事中です。
あららら、
島木さん残念、
時間給取って行ってください。
はい、
以上、メッセージのコーナーでした、はい、ではここで一旦 CM 行ってみます。お願いします。お聞きいただいているのは東京854クルメラ北北ラジオです、はい、そろそろ番組も終わりの時間に近づいてきました、はいはい、今日はね飛び入りで初出演の直樹さんに来ていただいたんですが、直樹さんラジオに出るのは初めてですか？は
い、初めてですね。
いかがでしたか、ラジオ初出演？
そうですね、今日全く出るつもりではなかったのでかなり子供たちよりですね多分緊張したと思うんですけど、うん、意外と入ってみると楽しいなというふうに思いました。
ありがとうございます。いやね、緊張するけれども案外楽しいんですよね、うん、でもこういう無茶ぶりに答えていただいてありがとうございます。
ありがたいです。
でも八木さんは今日出演いただいた子供たちと一緒にね、うん、広島に行ったということですけれども、うん、子供たち今日受け答えしっかりしてましたね。いかがでしたか？聞いてみて。
そうですね、すごい上手でしたね、うんうん、まあ、パーソナリティーは新さんも上手だっていうのはあるんですけど、いやいやいや、やっぱ子供は素直というかですね、うん、やっぱそういう気持ちをこう表現するのは上手だなっていうふうに思いました。
清瀬ので出演していただいた樋口さんも、うん、 スタジオ入る前はすごい緊張してる感じだったけど、
ガチガチでしたね。
だけど、うん、始まってみると、うん、
しっかりと、
ね、しっかり自分の言葉で話していて、うん、よかったですね。
よかったですね。本当に
やっぱりしました。自分の体験してきたことがバックにあるっていうのが ね、
う
ん、
そうね、
ああいう強い言葉になるんでしょうか ね、うん、うね、
実際に、ね、見てきてるから、
うん、
ちゃんと自分の言葉でお話ができるんでしょうね。
でああいう話を聞くとやっぱりこの事業って大事な事業なんだなって高さん感じますよね。
感じますね。
やっぱリアルに感じて、うん、やっぱあの平和記念館とか資料館とか行くとやっぱ衝撃的だけれども、うん、
そうですよね。だから子供この感受性の高い時期に行くのがやっぱり、ね、
うん、大事なんだね。
大事なん
だ。僕たちみたいな50代になっていくんではなくてあの10代に行ってみるっていう、そうするとやっぱこれいろいろつながっていくのかなっていう感じが今日改めて感じましたので、やっぱこの授業つなげていきたいと思いますね。ということで報告ラジオそろそろお別れの時間です。パーソナリティは新小山高上田、マイティ直樹、 YouTube UD トークはケイメイ、ミキサーはイルマの西庵、ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は10月13日金曜日午後8時からです。お聞き逃しのないように。では今夜はこの辺で、この後はアート前のスクリーンショットです。引き続き東京854クルメラでお楽しみください。では良い週末を。バイバイ、はい、
バイバイ
バイバイ。